はい、皆さん、こんにちは。今日もですね、引き続きですね、アップサイダーの宮城さんにゲストとしてお越しいただきまして、前回ですね、創業までのストーリーだったりだとかっていうことを中心にお話しいただいたので、今回ですね、事業のところと、大型の資金調達についてお話を伺っていこうと思います。はい、宮城さん、改めて、今日もよろし
は
くお
い。
願いします。
よろしくお願いします。
はい。ではですね、事業についてっていうところなんですけど、前回、アップサイダー自体は、今、結局、タスの時がやられてっていうところで、お話していただいたんですけども、これ、
はい。
結構なんか、海外とかだと、海外の話もあったと思うんですけど、とかと比べて、なんか日本の法人カード市場って、
はい。
ちょっと市場についてなんですけども、なんか、僕が聞いたのだと、なんか、ブレックスとかなんか結構有名なスタートアップであってみたいなとか、聞いたりもす
は
る
い。
んですけど、なんかそこら辺結構海外の方はやっぱり進んでるんですかね。
そうで
カー
す
ド
ね。
市場みたい
ちょっと1、2年進んでるかなっていう感じですけど、じゃあ5年、10年の開きがあるかっていうと、そういう感じではないっていう。まあ、ちょっと進んでるかなくらいだとは思います。例えば、僕らがサービスをリリースしたのは2020年なんですけれども、まあ、よく似ているって言われる、ブレックスさんが登場したのは2018年。なので、まあ、そういったくらいの開きですね。はい。
2018年なんですね。
そうなんですよ。しかも、私たちが創業した時はまだいなくて、私は2018年の5月創業なんですけど、多分8月か9月くらいに、彼らが、ステルスモードからパブリックにサービスをしてっていうところで、あれ？みたいな、そういう感じです。
なるほどですね。すごい。ほとんどじゃあずれてないですね。なるほど。結構なん
そう
か
で
ア
す。
メリカと日本だったら、そのスタートアップの時代みたいなんて、まあ、3、4年とか、なんかそれぐらいありそうなイメージもあったりするんですけど、かなり
は
そ
い。
の領域はじゃあ、もう早くから、アップサイドとしても入っていたっていうところなんですね。
そうですね。一方で、例えば私たちがやってる事業の、法人カードっていうところでいくと、ニーズ側は、おそらくもうちょっとタイムラグがあるかなと思っていて、アメリカの方が B2B の取引自体が e コマース、インターネットになってたりとか、あとは、例えば B2B の SaaS が、請求がほとんどクレジットカードなんですよね、アメリカって。多分アメリカの SaaS 使うと全部クレカだと思うんですけど、日本の SaaS って必ずしもクレカじゃない。銀行振込だったりすると思うんですね。まあそういった、なんていうんですか。あれですね。消費者向けのクレジットカードの世界と基本的に似ていて、キャッシュレス化っていうもの自体が、少し遅れてるっていう、そういう感じですね。
なるほどですね。確かにそうですよね。SaaS 自体はもうシステムになってるのに、裏側は全然自動で動いてないというか、決済のところは、まだまだ、アナログでできてるっていうところが、なんか日本の なんか、なんていうか、矛盾があるなっていうふうに思うポイントですね。SaaS に関しても。
そうですね。
なるほど。ちなみに、さっきステルスみたいなお話があったんですけども、アップサイダー自体も、なんかステルスの期間みたいなのがあったっていう形なんです
はい。
ね。こう、ステルスというか、事業を、まあ、実際に出すまでに、おそらくその資金がすごいいる事業だと思う
はい。
ので、なんかそこって最初の方はどういうふうに始められたんですか？もう、何年かみたいな。
そうですね。ステルスっていうと、なんかちょっと意図的にやってるように聞こえがかっこいいと思うんですけれども、実際は、遅れに遅れてただけなんですよ。最初2018年創業して、で、ITV さんとか、ベースパートナーズさんとか、AG キャピタルさんみたいな、アーリーステージの、投資家の方々に出資いただいたのが8月ですね。8月から9月にかけて。で、その時の予定っていうのは、まあ、半年から1年くらいの、準備期間を経てリリースしますと。で、その間に、まあ、例えばビザカードを発行するためのライセンスだったりとか、そのサービス上にビザというブランドを載せてもいいという、まあ、そういう状態にしたりとか、あとは、まあ、監督官庁への対応とか、まあ、あるいは僕らって、まあ、なんていうんですか、軽いインターネットサービスと違って、ミスっちゃいけないシステムがかなりあるので、 その決済システムのところをしっかり作り込むっていうので、まあ、そのくらいは時間かかるでしょう。例えばセキュリティ監査を受けないとリリースができないとか、まあそういうのがあって、半年から1年くらいかけてやっていきますみたいな感じだったんですけど、結局2年かかるっていうところで、まあその間にいろいろまああって、例えば、とあるサードパーティーの、会社にシステムの一部分を、委託しようとしていって、契約というか、まあ、事前にこっちも払い込んでいて、もうやろうっていう風になっていたんですよ。前払い金を払って。ただ、まあ、いろいろ、やっていく中で、まあ、お互いに予期せぬことがあって、その提携がうまくいかずになくなって、で、自分たちでそこの部分を自分たちで内製化するみたいな意思決定をしたりとか、まあ、なんていうんですか、いろいろやってましたし、あとは、法人カードがやっぱりリリースするまでに、お金を稼ぎたいっていう、しっかり商売したいけれども、事業領域としてぶらしたくないっていうんで、まあ、とあるその B2B 決済の違うプロダクトをリリースして、それでトラクションを作るみたいなこともやっていたんですけれども、実際そこはちょっと事業上あまりスケールできない事業だったので、法人カードをリリースしてから、その後一回閉じてるんですよね。みたいなのもやっていて、まあ結構いろいろもがいてた2年間っていう感じですね。
なるほど。いや、面白いな。なるほどですね。この、
まだ
最初
に。あ、すいません。
あ、どうぞどうぞ。
あ、いや、当然B2B の事業なんで、プロダクトはない時代から、もう営業はめちゃくちゃかけてたっていうのはあります。こういうのが出ますよっていうことで。まあ、まあ、そういう2年間ですね。
なるほど。いや、面白いですね。まさしく、なんかこう、金融系の、こう、スタートアップとかって、最初のセキュリティだったりだとか、まあ、プロダクト持ってるところとかも、すごい、その、ローンチパネルに時間かかって、こう、いわゆる、まあ、今の、なんか、強化的な、こう、起業するときの強化的な、こう、PMF を、こう、インクリメンタルに追っていこうみたいなところと、ができないっていう、こう、辛さみたいなのがあるかなと思ってて。けど、その中でも1年、まあ、結局はまあ2年だったっていうところだったんですけど、まあ、比較的そこはすごい、早く逆にリリースされてるなと思って、結構その金融系、フィンテック系だと、なんかもっとかかってることとかも聞いたりするので、なんかすごいなと思ってました。なんかこれ最初、その調達するときとかって、全然そういう、まあ、スタートアップの場合どうやってシードとか調達するんだろうなって、分かってないんですけど、なんか、そこを、こう、しっかり、投資家引きつけてってやられてたのなんか、どういうふうに調達して最初始めるんですか？もう、ブループリントのみ、みたいな感じなのか。
そうですね。いや、なんか、運があるかなと思ってまして、当時、2018年の夏に、一番最初に、その、調達した時っていうのは、やっぱりフィンテックがめちゃくちゃ盛り上がってた時期で、日本の、その、バリエーションの上位の会社ってほとんど結構フィンテックが並んでる時代だったんですよね。っていうのは結構あるかなというふうに思っています。で、まあそこに、まあ、その、マッキンゼーで金融、系のことをやってた私とユーザーベース出身の水野が何かやるっていうところで、多分当然私たちは頑張ってピッチしてたし、なんて言うんだろう、伝えようということは伝えていたけれども、それが原因なのか、それがなんて言うんだろう、お金を出資いただけた理由かっていうと多分違うんだろうなと個人的には思っていて、どちらかというとその世の中の波とそこでのそのファウンダーが、こういうファウンダーたちが何かやろうとしてるっていうところだったんじゃないのかなっていうのはあります。
なるほど、なるほどですね。確かに、2018年だったら、ちょうど自分たちもシード終わって、シリーズ A ぐらいでしたね、とかだったんですけど、すごいフィンテックのピッチとかも、あったなと思って、はい。はい、
そう。
ちなみにそう、
そうなんですよ。
その、当時の、投資家から見た、この、まあ、フィンテック、すごいこれから伸びるから投資しようって、こう、全体的なトレンドはあると思うんですけども、その中でのなんかアップサイダーの立ち位置というか、投資家から見た時の、魅力的なポイントみたいなんて、こう、なんていうんですかね。こういろんなフィンテック当時だったと思うんですけど、その中で なんか、なぜこうアップサイダーに投資しようみたいな、っていうふうになったんですかね。
いや、結構いろいろな投資家の方々に、行ったんですけど、ほとんど、振り向いてはいただけなかったので、別に僕らが魅力的だったわけじゃないかなと思っています。で、シードランドのその、リード投資家の河野さん、ITV の河野さん、今アンディにいらっしゃる河野さんは、すごく、なんていうの、珍しいと言いますか、よくあの時の僕らを、なんていうんだろう、に、将来性を、なんていうんだろう、まあどうやったのか本人に聞かないとわからないですけれども、見つけてくれたなっていうところがあって、逆にその他の方々っていうのは、結構当たりましたけど、当時は振り向いてくださらなくて、やっぱりアメリカのマーケットに法人カードのスタートアップはまだなかったんですよね。で、
なるほど。
ヨーロッパにもなかったと。で、かつ、まあ、法人カードってもうすでに、なんて言うんだろう、社用産業というか、だいぶもう10年、20年の間、出来上がってる産業で、みたいな、そういう印象かなと。で、ちらほら法人カードに参入しようとしているスタートアップはいたんですけど、まだなんていうんだ、伸びてるところはなかったという認識で、なんか結構、なんでそんなことやんの？みたいな感じが多かったかなと思います。で、実はその、ステルスの2年間の間にもう1回資金調達をしていて、やっぱり1年間リリースが遅れてしまうと、だいぶお金が、の事情が変わるという中で、その、ブリッジファイナンスみたいなのをしたときに、まあ、そこはベースパートナーズさんっていう、今結構、積極的に投資されてるベンチャーキャピタルの方々に、まあ、ご支援いただいたんですけど、そのときなんて、なんていうの、さらに難しい状況というか、やるって約束してたことが実現してなくて1年経ってる状態でのブリッジファイナンス。
きつい
金
で
だ
す
け減っ
ね。
てるみたいな。そういう状態だったので、さらに難しい時だったかなっていうふうに思います。なので別に僕らが投資家の方々にモテたみたいなことは一切ないっていう感じなので、どこが刺さりましたかみたいなのも、ちょっと自分ではわからないっていう、そういう感じです。
なるほどですね。けどまあ、それだけ、すごい、チームにパワーがあって、まあ、もちろん、ビジョンというか、ビジネスのマーケット自体もそうですし、っていうところも、先見の明があったと思うんですけども、魅力的だったんだろうな、っていう雰囲気を感じました。あとあれですね、なんか
どうなんですかね まあ勢いというか、ノリはあったでしょうね。
あとあれですね、なんかサードパーティーの、その会社に頼んでみたいなとかって、なんか、DNA の難波さんも、なんか昔そんなことがあったみたい
あ、
な
そうなん
話。
ですか。
なんか、多分当時その IT 開発自体があんまり、こう、なんていうんですかね、まあ自宅が基本でみたいな感じで、多分それが、すごい、メインだったと思うんですけども、なんか、その中でも、九州かなんかのところに、委託してたら、何も作ってなかったみたいな。で、なんか諦めて、内製のエンジニアリングチームに投資を始めたみたいな話があって、まさにそれだなと思っ
すご
て。
い似てますね。そう、僕らも、あれ、それ、ちょっと海外の会社だったんですよ。
ああ、そうなんです
で、
ね。
だからちょっと離れてて、物理的に。で、どれだけの進捗があるのか、日々はわからない中で、蓋開けてみたら、全く進んでないっていう情報が他社から入ってきて、それでもそれ聞いた瞬間にそこに飛んだんですよ、飛行機で。で、聞きに行ったらマジ何も進んでないみたいな感じで、
なる
1、
ほ
2
ど。
週間そこの本社でもう、なんて立てこもって、どうすんだみたいな話したんですけど、全然1ミリも進まないんで帰ってきて、で、その時に、まあ、CTO の澤田が、いいじゃん、作れば、みたいな感じで、あ、じゃあ作るか、みたいな そういう感じでした。
すごい。いやー、面白いですね。エンジニアリング組織とかってなんか、その当時はもうまだ、その CTO の方とか、そういう人しかいなくて、みたいな感じですかね。
そうですね。本当に数人、2、3人でやってたかなと思います。あとは、業務委託で結構手伝って、副業で手伝ってくださっている方々がいて、まあ、ビズリーチとかリクルートとか、ユーザーベースとか、そういったところで副業 って働いてくれてる人、例えばなんかそういうところ、例えばビズイチで言えば渋谷に会社があったので、渋谷のビズイチの会社の近くにスペースマーケットで部屋取ってて、彼らが昼働いて、夕方からだんだんそのスペースマーケットの部屋に集まってきて、みんなでなんか食事しながら開発するみたいな。なんかそういう感じの日々でした。
なるほどですね。なんかそこの中でもやっぱりそのセキュリティの要件とか、結構開発することが多かったから、まあそこを一部切り出してっていう形だっ
はい。い
たんですかね。その外注されようとしたのは。
や、もっと機関のところですね。決
あ、そう
済
なんです
を
ね。
裁く、僕らで言うと、プロセッシングっていうアプリケーションがあるんですけど、いわゆるそのカードを、例えばお店とかで刺したときに、1、2秒なんか、刺したまま、うんともすんとも言わずに、で、なんか、その後ピピってなると思うんですよ。あれって、
は
そ
い。
の、クレジットカードの、まあ、決済インフラで、ネットワークを通して僕らみたいなカードを発行している会社の、まあ、DB にそのメッセージが行って、僕ら、イシュア側が、それ OKNG を、返信してるんですよね。で、その返信をするシステムをプロセッシングって言ってて。
なるほど。めちゃくちゃ、こう、いろんなトランザクションが走ってそうなイメージがあります。
そうそうですね。なので、セキュリティ要件は当然高いですし、あとはね、その負荷に耐えられるかとか、あとは正確に金額を、その DB に反映できるかとか、まあいろいろその、なんていうんですか、スタートアップとしては最初はやんない方がいいこと。重くなってしまう。ユーザーの体験には影響はないっていうか、最初は、もう中長期的に見ればすごくあるんですけれども。
なるほどですね。なるほど。その後、こう、まあ、PMF したな、みたいな。PMF っ
はい。
ていうとなんか、法人化の場合、どうなのかっていうところもあ
は
るん
い、
ですけど、これは、まあけど、まあ、PMF か。はい、したなって思われた瞬間とかって、いつ頃になるんですかね。
難しいです。僕らって多分そういう瞬間なかったかなと思ってまして、なんか、いわゆるスタートアップって他のスタートアップでニーズがあるかどうかを確認するステージがあると思うんですけれども、僕らって多分ニーズがあるけど、間違いなく出すことが難しいっていう事業をやってたのかなっていう。
なるほど。
だから出した瞬間にニーズがあるのは、まあ、自明というか明確で、どちらかというと、その事業としての課題っていうか難しさっていうのは、それを本当にスタートアップという会社がスケールさせることができるのかっていうことですね。例えば、その予診枠をお出ししているわけなので、決済が大きくなればなるほど、私たちの手元にお金、立て替えるためのお金が必要だったりとか、まあ、それ一つの例ですけれども、そのスケールしていけるかどうかっていうところが論点で、ニーズがあることは間違いないっていう、なんかそういう感じでした。
なるほど、なるほど。そのニーズがあるっていうのは、もう、実際にリリースされる前に、こう、営業をプレイでされたっていう話だったと思うんですけど、なんか、
はい、
そういう
はい。
ところでも、めちゃくちゃ引きが、これは、確実にニーズあるな、みたいな、雰
そう
囲気を
で
感
す
じ
ね、
たり
そう
とかっ
です
ていう
ね。
こと
なんか100社くらいウェイティングリストがあったと思います、多分。
おー、すごいですね。なるほど。それは、資金調達とかにも効きそうな、
そう、そうですね、
アト
そう
ラ
で
クシ
す
ョンで
ね。
すね。
はい。
なるほど。ウェイティングリスト。なるほどですね。それはいけてますね。最初はなんか、最初というか、それ回られたのはなんかどういう系の企業に最初の方は行かれたんですか？
もう最初は結構スタートアップのレイターステージから上場した直後くらいの会社が多かったかなと思いますね。で、なんでだろう。いや、もうなんでるかわかんないんですけど、そういうところに行ってましたね。あ、そうだ。ニーズがスタートアップにあることは間違いなかったんですけれども、どうやったらピラミッドの上から、お客さんを獲得していくのかみたいな話を水野と一緒にしてきま、気がしまして、水野はそのニュースピックスをやってた時代に、まあ当初、多分、あれって2013年とかスタートだったから、ちょっと覚えてないですけども、そのスタートした時って、コメントする人たち ニュースにコメントする人たちって結構、なんていうんですか、今みたいに裾野が広い方々ではなくて、すごいごく一部の有識者の方々がコメントをしていた時代があったと思うんですね。
はい。はい。
で、
ありました。
そうすると当然そのピックアップされる記事もかなり有料な記事が中心になっていくという、まあそこから、その、だんだんその、いろんな読者とか、いろんなコメントする人に、だんだん裾野を広げていくっていうことをやっていたんですよね。で、私たちはその時にベンチマークしてアメリカの奨学金のフィンテックをやってるソファイという、今ユニコーンになっている会社があるんですけれども、ソファイも奨学金のそのサービスをハーバードとスタンフォードから始めているんですね。で、そこから、アメリカ中の大学に広げていくということをやっていて、結局その同じサービスを広げたいって言った時に、どこが最初のそのピラミッドのてっぺんになって、そこを押さえるとどんどん広がっていくのかっていうところが多分、自分たちの考えにあったんじゃないかなと、今振り返ると、うん、確かそんな議論をしてたような気がします。なので営業も、あえて、そんなとこ行ってもニーズないって言われることは結構多いんですけれども、自分たちが届かないようなところにどうやって、その最初入れてもらえるかっていうところで、上場した直後の会社とか、上場を目指している会社に入れて、で、その時にもう、その、リリースのタグラインとして上場のための法人カードっていう、そのタグライン、キャッチコピーで出すことが決まってたので、そのための、その、なんていうんですか、うん、ステップみたいな、そういう感じでした。
ああ、なるほど。いいですね。まさしく、なんか、こう、KOL から、Keep New Navigator から、こう、はい、どんどん取っていくみたいな戦略は、UP でも、最初のをやってて、大学病院さんと、
そうなんですね。
最初で提携してみたいな。うん、で、まさしく、うんうん、その通りだなと思って。まあ、今の結構スタートアップでも、やっぱり、スタートアップ業界とかって、まあ、アグレッシブに新しいものをこう受け入れる土壌というか、まあ、マインドセットは結構あるかなと思いますし。うんうんうん、で、プラス、そうですね。結構、キーオピニオンリーダーみたいな人も業界にいると思うので、うんうんうん、まあ、やっぱりそれをやるのがいいんだなと思って、改めて、はい。
それって、久保さんの場合ってどうやってそれをやろうと気づけたんですか？僕の場合、その、相棒、まあ、パートナーの、その、水野が、
はい、はい。
もともとマーケターだったっていうこともあって、なんで、それ、そうなんすね、みたいな。僕なんか知らないから、そうしますか、みたいな。そういう感じだったんですけど、御社の場合は誰がそれを知って、そういうことやろうみたいな感じだったんですか？
まあ、一個はまあ、やっぱり医学業界自体が、まあ、なんていうか結構、うんうんうん、その、徒弟制じゃないですけども、まあ、結構、うんうんうん、その、ある種、まあ、ヒエラルキー型になってるというか、すごい、こう、先生によってはですね、なんかまあ、僕はそれ聞く話なんで、自分自身はいなかったんですけど、医局っていう、まあ、制度というか、まあ、あったりして、うんうんうん、まあ、その就職先とかも、その、偉い先生が、君こういうところに行った方がいいよ、みたいなんで、結構決められる機会が、みたいな。まあ、医師の場合だと、結構、その、転勤とか、まあ、っていうのもあったりするので、まあ、そういうのも含めてなんですけども、まあ、結構やっぱりその、偉いというか、あれなんですけども、その、うん、まあ、著名な先生方は、そういった形で、その、すごい発信の力を持ってらっしゃるっていうのは、結構、前提としてありますね。で、まあ、その中で、こう、いろんな、攻め方というか、まあ、まずは我々の場合だと SMB、まあ、小さいクリニックさんに、こう、攻めていったんですけど、あんまりハマらなくて、で、大きい病院の方が、まあ、提供してる価値が、医療機関の中の業務効率化みたいな価値だったので、
うん、
メインが。なので、まあ、より大きいところの方が、その組織の生産性を上げたいっていうニーズにもハマったりして、まあ、そこはすごいハマったっていう話はあるんですけど、うんうんうん、まあ、その中の、こう一つとして、そういう、まあ、OKR の一個に、その、KOL への、まあ、アクセスを、というか、まあ、パートナーリングをしようみたいなのは、長期で投資しようみたいなのが、まあ、多分医学的な、こう、常識みたいなの、今日の代表の安倍っていうのが、
うんうんうんうんうんうん、
はい。もちろんそこら辺すごい詳しいので。
うんうんうんうん、
で、まあ、それで、こう、やってみようみたいな形でやったってい
う
の
があります
ね。
うんうんうん、
一般した方というよりは、まあ、いくつかの、そうですね。
うんうんうん、
でも、ゲートメントとしてやったみたいな感じですね。
そう、確かに業界的にもそうですよね。やっぱり、一部のその、 オピニオンリーダーみたいな人が明確にいる業界ですもんね。
あ、そうですね。
確かに。それはそうかもしれない。うん、
そうです
い
ね。
や、すいません。ちょっと興味で聞き返しちゃいました。
あ、いえいえいえ、もちろん。そうですね。まあ、そのスタートアップと違って、ある種そこが、こう、ひっくり返りにくいというか、業界としては。まあ、一方でアクセスできたらすごい強いみたいな、なんかそういうイメージですね。なんで、まあ、そういう意味で結構時間かかるところもある業界だなっていうのは感じますね。
それってプロダクトが良かったからそこに行けたのか、それともやっぱりプロダクトはいいのこと前提で、なんていうんですか、そのファウンダーとか創業メンバーの方々の何かしらそのこれまでの信頼とか関係値の蓄積みたいな、そういうので、その、なんていうんですか、できたのかって、どっちなんですか？
それは結構難しいところであると思うんですけど、そうですね。まあ、ただやっぱり感触としては、プロダクトは当然良くて、けどやっぱり最初はコンセプトとビジョンで、売ってたかなと思ってて、本当の、その業務効率化こうやってたら、問診をまあ今まで、事務の方だったりだとか、先生自体がこう取ってる部分とかっていうのを、まあ一部、こう勝手に取ってくれて、業務、電子化で作りますよっていうところとかって、まあコンセプトとしては確かにそれ効率化されそうって思うんですけど、なかなかやっぱ最初の方ってプロダクトがそこまで行ってなくて、現場にフィットしてないみたいなところとかもあったりしたんですけど、やっぱりそれでもその、医療のまあ業界の中でもそういった AI だったりだとか、テクノロジー使って、現場良くしていきたいっていう思いの先生方とかがいて、賛同してくれる先生方がいて、まあそっちの方で最初の多分、まあ10とか20とかはもうビジョン型で売ってたっていうのが、まあ、最初の方ですかね。けど、やっぱりその、後になってくると実績も出てきて、実際の効果も、まあ、感じられるプロダクトになってくるんで、っていうところの、でしたね。僕たちの場合も。僕たちは、まあ、ソフトウェアのプロダクトで、まあ、医療っていう業界自体は結構、伝統的な業界ですけども、まあ、一方で、なんでしょうね。こう、いわゆる、まあ、ソフトウェア開発の PMF みたいな、SaaS のいわゆる PMF みたいなのは、しやすい業界だと思うんですけど、まあ、それでもやっぱり最初の方は、プロダクトだけで全部の価値を提供するっていうのは結構難しかったな、みたいなことありますね。営業ありきというか、営業ありきというとあれですけど。
ビジョン語って、それに共感してくださる方が、時々いて、そういう感じですよね。
まさに、まさに、そうですね。
それって、あれですよね。当然コロナ前ですよね。
それコロ
対面
ナ
第
前、
二ってやって。
まさに、
そう
そう
で
です ね。
よね。コロナになってたらそれできないですよね。難
いや、
しそう。
本当に。まさにそうで、そうですね。なんで、そこはコロナになってから始めてる、まあ、領域みたいなとかは結構苦労してますね。けど、それでも、まあ、一方で、その医療機関さんみたいなところで言うと、まあ、コロナの中でも、ちゃんとオペレーション自体は当たり前なんですけど、そのリアルで現場で回してるので、なので、まあ、そこに食い込むみたいなのは、なんとかしたら、こう、できたみたいなところもありますね。まあ、嫌がられるパターンも、コロナなんで来ないでくださいみたいなのもいっぱいありましたけど。
そうっすよね。いや、私たちもなんか近いかもしれないです。やっぱプロダクトで最初解決できるところはめちゃくちゃ少なかったんで、かなり今後こうなってきますっていう それでめちゃくちゃ営業してましたね。
重要ですよね。
最初あれなんですよ。出した時って、予診額が大きい、その法人カードとしてしか、その、なんていうの、機能はなくて、会計ソフトとも連携してなかったし、まして複数枚のカードをなんかバーチャルに発行できるとか、なんか予算が付けられるとか、そういうのほとんどなくて、もう、明細は見られるけど、明細は見られる、その最低限のことはできるんだけど、1枚のプラスチックのカードで大きな予診枠がついてるみたいな。それだけでリリースしていて、なので、結構、機能としては相当揃ってない段階で、まあ、リリースしましたね、僕らは。だから結構やっぱ営業資料で書いてることと実際のプロダクトっていうのは正直、まあ嘘は書いてない。嘘は書いてないんだけど、これから出ますという表現でいろいろ書いてて、今はこれしかできないって、その事実ベースで書いてあるものの、 まあ、だいぶ夢を語った営業資料と、かなり足りないプロダクトで出したなって、今振り返ると今の話伺って僕もちょっと思い出しました、リリースの時の状
いや、
態
もう
を。
本当に、そうですね。もう夢を売ってたというか、霞を 売ってたというか なあっていうふうに思いますね。なるほど。いや、そんな中、こう、まさに、こう、事業最初始められるうちに、まあ、今回の資金調達の話にもちょっと聞いていきたいなと思うんですけども、で、どういうふうに、まあ、資金がこう必要になって、そもそも、っていう流れなんです。今回は、あれ自体はもう別途の調達っていうような形なんですね。467でした。
そうですね。正確に言うと、まあ、そのデッドファイナンスの中にいろんなタイプがあるので、ちょっといくつかのタイプをごちゃってしちゃってるので、正確な表現ではないんですけれども、まあ、デッドファイナンスってなるかなと思います。例えば、融資枠を、確保したりとか、まあ、コーポレートローンを引いたりとか、その中にいくつか、なんていうんですか、あるんですけども。まあ、ざっと言うと、エクイティファイナンスではないっていう感じ、増資ではないですね。
なるほど、なるほど。あれって、あれだけの額を借りるのってすごい大変だの、なんじゃないかなと思うんですけど、なんかあれってどうやって、どういう、こう、なんていうんですかね。それがまあ絶対返ってくる、短期で返ってくるっていうことで、そうなってるんですか。
そうですね。いや、あれは、別に、全然嘘じゃなくて、事実のプレスリリースではあるものの、普通の他のビジネスモデルのスタートアップの方々からすると、なんか異常に見えると思うんですよね。でも、私たちのビジネスとしては必要というか、順当な、なんていうんですか、ファイナンスではありまして、やっぱりすごく立て替えが必要なビジネスなので、お金が必要ですし、あとは、まあ、結局、ユビーさんを含めて、しっかりなんていうんですか、返済をしてくださる、当然、事業として回ってる方々が、僕らのお客さんの中心なので、立て替えてるだけであって、お金は結構戻ってきますと。という中で、結構、まあ、金融機関の方々からしても、スタートアップの広告宣伝費に融資をするとか、そういうのとはちょっと全然、再現性が違うものに融資をしているので、大変ではあります。めちゃくちゃ大変なんですけど、多分思ってるより大変じゃないっていう感じです。ちょっと違
なるほど、
う
なる
も
ほど。
の、違う、ビジネス、そもそも前提としてはビジネスが違うっていう感じですかね。
なるほどですね。なんか業界の中だと、そういう、なんていうんですかね。この、一気に獲得をしていって、まあ、顧客、広げるときに、なんか、この、クレジットカード業界っていう、を、まあ、クレジットカードを、提供している会社さんだと、まあ、結構そういうことってあったりするんですかね。銀行が大型融資してみたいな。
そうですね。近い例でいくと日本だと多分1件しかなくて、この間ペイパルに買収されたペイリーさん、去年かな。ペイリーさん
な
と
る
か
ほど。
すごく近いモデルですね。で、だから300億とか、去年デッドファイナンスで調達してたと思うんですけど、多分公開情報で。それはまさに同じような感じかなと思います。ただ、それ以外には日本のスタートアップだとあまり事例がないというふうに思っています。どちらかというと、
なるほ
80
ど。
年代、90年代に、立ち上がっていたカード会社。今でいう僕らがメインで使っている有名なカード会社さんって、まあ、言うて70年代から90年代、ちょっとスタートアップ的な位置づけ、当時はフィンテックなんて名前はないですけども、その経済の成長に合わせて大きくなったりとか、いわゆるクレジットカードというもの自体があの時代に出てきたので、そこで大きくなってきた会社さんとかは、常に僕らと同じようなファイナンスを繰り返されてた。と思
なる
い
ほ
ます。
ど。
それで、まあ、最終的に、単独で残ってる会社もありますし、調達しやすいように銀行の傘下に入った会社もありますし、まあ、そういう業界かなと。で、アメリカとかヨーロッパ見ても僕らと同じようなビジネスモデルの人たちってものすごい金額を調達していて、まあ、それ半分以上で、デッドファイナンスで調達してるっていうところなので、まあ、そういう業界ですね。日本では例が少ないからちょっと目立つかもしれない
な
で
る
す
ほ
ね。
ど。いや、もう、しびれましたね。ええー、と思って。 リリースを見たときに。
そう、あれ、
びっ
ち
くり
ょう
し
ど
た。
なんか、B ダッシュってあの、スタートアップのカンファレン
あ、は
ス
い。
があって、まあ、僕らスポンサーをやらせていただいていて、そこで、まあ、なんていうんですか、いろんなお客さんに会いたかったっていうのがあって、ちょうどそのタイミングで、
ああ、なるほどですね。
出したっていうのと、まあ、あとは、結構ここは真面目に社内でも話してたんですけれども、ちょっとおこがましいかもしれないんですけれども、日本の資金調達がエクイティに寄りすぎてて、そのスタートアップの人たちの考え方が。なんか、その資金調達による増資がかっこいいというか、それが唯一の手段だっていうように、かなり寄ってしまっているような気がしていて、少しでも、あ、スタートアップでもしっかりお金を借りることができる世の中なんだっていう、なんでポジティブな勘違いと言いますか、その水準、当たり前の水準を変えていくことによって、みんなの発想が変わればなっていう、ちょっとおこがましいかもしれないですけれども、そういった事例を作りに行くっていうことはちょっと考えてました。僕らって今エクイティファイナンスしやすいですけど、こんなしやすくなったのって、やっぱり、僕らの先を行ってるベンチャーの人たちが5億、10億ってエクイティファイナンスってすげえって言われてたのをしっかりその時代として積み上げてきてるから僕らはこれだけ恵まれてると思っていて、まあ、そういう意味ではそういう先陣を切って事例を発表して、金融機関の方々も、あ、こんなスタートアップに貸してる他の金融機関がいるんだみたいなの含めて、業界として少し水準、当たり前の水準が変わっていけばないっていう思いでプレスリリースを出したっていうのが実はあります。
なるほど。いや、めちゃくちゃ素晴らしい、試みだな。試みというか、まあ、それじゃ事業に必要なことですけども。やっぱ、それを、こう、発信していくことだって、まさしく、重要だなと思ってまして。
はい。
新調達って言ったらもう、本当に、なんですかね。もう、基本はもう、エクイティでっていう風な、こう、雰囲気ってやっぱり、あると思ってて。それは、まあ、レイトになればなるほど、当然、あれですよね。まあ、デッドをちゃんと使ってやりたいっていうニーズは、めちゃくちゃわかるなと思って、当然、ダイレーションの話もありますし、そうですね。いや、もう本当に、これからも、それはぜひよろしくお願いしますと。
いえいえ、でも
い
と
う
は
こ
いえ、
とで、
ここの道
業界
の
の
りは
ため
結
に。
構大変ではあって、すごいいつも苦しんでました。借り入れに関しては。なので、難しい側の、なんていうんですか、そういう景色も、多分誰よりも、経験はしていて、まあ、少なくとも去年の夏、秋くらいまでは、私自身が個人で金を、まあ、なんていうんですか、その、会社の信用力ではなくて、私がどうにかして将来的に絶対に返すからみたいなので、個人投資家から数千万とか数億ずつ借りて、っていうところから始まってますね。なので結構、
す
スタ
ごい。
ートアップ界
なるほ
隈
ど。
のその裕福な方々とかは、私がすごい去年回ってたのを知ってるんじゃないかなと思っていて、エンジェル投資家の方々は。で、時にやっぱりその初対面でお金貸してほしいみたいなことを言って、すごい失礼に当たると言いますか、僕はちょっと切羽詰まってたので、しょうがなかったんですけれども、なんか宮城って会った瞬間に金貸せっていうみたいな、そういうちょっとなんていうんですか、かなり失礼なやつだっていうふうに思ってる方々も少なくないと思うくらいそのお金集めで自分が奔走してたっていうのが去年。で、まあ、そこからだんだん事業として積み上がってきて、その個人から借りてるお金を銀行からの借り入れで返して、で、銀行からの借りも少しずつ増やしてってみたいなのがこの1年でした。なので、いきなな り
る
なん
ほ
か、
ど。
なんていうんですか、革命的って言ったらちょっと自分の名前ですけども、その、角度が高く大きなファイナンスが、しっかり事業やってればできるよねって世界ではないっていうのが、まあ、今の世界なのかなっていうのが、僕が思います。
いやー、めちゃくちゃすごいですね。なるほど。いやー、もうまさにけど、そういう積み上げの上にしか、あれだけの額の調子っていうのはないんだなと思って、裏側が、すごい聞いて、非常に 参考に
そう
な
で
り
す
ます。
ね。あまりこのお金集めに関しては、そこら辺のブログで書いたりとか、ポッドキャストで話したり、カンファレンスで話したりみたいな話はないので、ここは初めてだと思います。
おお、なるほど。ありがとうございます。いやー、めちゃくちゃ参考になる。いや、すごいですね。ありがとうござい
いえいえ。
ます。 ですね、ちょっと今回はめっちゃいろいろと話してしまってるんですけども。ですね、最後にですね、最後にじゃない、今後のなんかアップサイダーの事業構想みたいなところも、ちょっと軽くお話していただけますか。
ありがとうございます。なんか今回あれですね、結構、前回は相当双方向でなんか話が盛り上がりましたけど、今回ちょっといろいろ私のこと、なんていうの、聞いてくださってありがとうございます。ちょっとアップサイダーの宣伝
も
み
ち
たい
ろんで
な、
す。
なんか、
いや
そういうい
やいや、
時間になっちゃって、申し訳ないです。
絶対面白いので、めちゃくちゃ。
今後ですね、なんかちょっと前提として、結構やっぱり目立つプレスリリースとかが最近多くなっていることもあって、アップサイダーってもうなんか出来上がってる事業、出来上がってる会社なんじゃないかっていうことをよく、周りから最近言われるようになってきて、結構そこが自分として意外なところで、まあ自分としては本当にようやくやりたいことができる素地ができてきたところですし、組織としてはまだ50人しかいないっていう会社なので、実際は何て言うんですか、もうここからっていう感じなんですね。で、まあ、例えばその私たちの今の単独の、今の事業ですら、マーケットの1%もないので、もう、ここからがようやく成長カーブが大きく多分なっていくところ、ようやく本当に最初の 0. 数パーセントのところにリーチができたくらいの、事業ステージだというふうに思って、ていますし、あと、まあ、結構、この間ちょっとブログ出したんですけども、なんか Amazon に近くて、Amazon が本の EC をやり始めた時と似ていて、私たちって、その挑戦者を支える金融プラットフォームを作る、世界的な金融プラットフォームを作るっていうミッションを掲げていて、別に決済だけをやるサービス、事業ではなくて、あらゆる、その金融サービスが、大手企業向けに作られてる。要は、歴史と信用があって、経理とか財務のリテラシーがある人が人数が揃っててっていうので、初めて使える金融サービスが世の中に溢れてるものを、まあ私たちみたいなスタートアップ、歴史が短いスタートアップだとか、リソースのない中小企業の方々が、今日持ったら明日使える状態、呼吸感覚で使える状態に民主化していくっていうのが、私たちがやろうとしていることで、その一つのプロダクトラインとしての支払いというところから入ってて。で、まあお金ってあらゆる面で、個人がお金のサービス必要なのと一緒で、法人も必要でお金を借りたりとか、お金を運用したりとか、まあいろいろ保険に入ったりとか、いろいろあるわけで、そういったビジネス向けの金融サービスをすべて、呼吸感覚まで使える UIUX。歴史がなくてもアクセスできる。信用がなくても。っていう状態まで、まあ、軽くシンプルにしていくっていうことが、私たちのこれからやっていく大きな、なんていうんですか。仕事で、本当にそういう意味でも Amazon が本を売ってたけど、今全然他のものも売ってるのと同じようですし、Amazon がアメリカだけでやってたのが全世界に行ってるように、私たちも日本だけでやるつもりはないですし、支払いだけをやるつもりはないですし、ただ、それの一つ大きな、ワンステップ目は踏んでるかなっていう、そういう感じ。なので、まあ、今回調達したお金も、前回のラウンドで調達したお金も、そういった中長期的な、価値創出、お客さんへの価値、引いては社会への価値っていうところに大きく、中長期的な目線で投資をしていくっていうことを考えていて、そういう意味では IPO とかも全然まだ近い未来には考えてなかったりっていう、そういうステージの会社。なので、まあ、ここからですっていう、そういう感じですね。
国家は素敵な、なるほどですね。いや、めちゃくちゃ、面白いなって。その法人の、まあ、購買の領域、こう、すべてとか、まあ、もっと、さらに広い世界っていう話かなと思うんですけど、とかっていうのだけでも、確かに、その、今って、支払いとか決済のところっていうのって、まあ、その一部でしかないなと思って、これからの広がりもあるし、やっぱりその、急成長していく時のスタートアップって、こう、いるとやっぱり楽しいですよね。なんかその まだ50人しかいないっていうのが、こうすごいなと思って。で、まあその中で、こう基盤となる事業は、こうグロスして、どんどんスケールしてて、で、プラスさ、まあその上に、こうつなげていく、ところですよね。そこから、こう、つながりがある部分へ、どんどんはみ出していくっていうところで、非常に魅
そうで
力
す
的だ
ね。
なと思って、
ゆ
なる
い
ほ
さん
ど。
も多分今、マジで急成長中です。めちゃくちゃ面白い ステージだと思うんですけれども、僕らも多分、同じような感じかなって。この間なんか何かで見た時価総額ランキングで、ユビさんと僕らが横で並んでて。
あ、僕ですか。
同じくらい。
ありがたいです。
そう。隣大で。多分同じ、ちょっと人数はもしかしたらちょっと違うかもしれないですけれども、はい、多分事業ステージとしては非常に近いんじゃないのかなっていうのは、ちょっと、私な、中身はまあ、そこまでちょっと勉強ですけれども、はい、思ってたりします。
そうです。ユビ自体も、やっぱり、基盤となる万事業はどんどん膨らんでて、で、まあ、その上に、新たなですね、価値をこう乗っけていくみたいなフェーズなので、そうですね。まあ、そういった意味ではまさしく、一緒のフェーズかなと思っていますね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、積極的にこのポジション今、対応してますみたいな。です
はい。い
ね。
やー、もう、やばいっすね。全体
全
的
体
に
的に。
募集します。はい。いや、でも、それは本当に、真面目な話で、やっぱり事業の規模とかステージに対してちょっと人数が少なすぎるっていうのが私たちの悩みで、まあ、単純にちょっと忙しくなってます。で、ただ、その猫の手でも欲しいっていうよりは、しっかり、なんて、中長期的に、事業に対して必要な方と一緒に、まあ、仲間になっていただいてやっていくっていうスタイルではあるので、ちょっとそういった、感じになってるので、本当にあらゆる職種で、空きのポジションがあるといいますか、探してるっていうのは今の僕らの状況です
なるほど。
ね。
そうですよね。なんか、多分その、すごい精鋭の方を集めるっていう主義なんだろうなと思って、作りとかも。
ああ、でもね、そこ違うんですよ。
あ、そうなんです
なん
ね。
かそういうふうにも見えるらしいんですけど、いや、違う、精鋭じゃないって言ったら、ちょっとみんなメンバーにちょっと失礼かもしれない。いや、なんかその、エリートなイメージがあるらしいんですね。その僕のせいで。
ああ、なるほどですね。はい。
はい。
確かに。
もうそこは申し訳なく思ってるんですけれども、どちらかというと、すごいいろんなバックグラウンドの人たちがめちゃくちゃ集まってるっていう感じですね。はい。はい。いろんなバックグラウンドっていうのはなんかキラキラしてる感じの人たちだけじゃなくて、いや、すごい実力がある方は多いと思うんですね。ただ、その、なんて言うんだろう、経歴とかがキラキラしてるわけではない、なんかそういう人より好き好んで取ってる会社っていうふうに思われるようなことは時々あるんですけど、まあ、どうしてもやっぱそういう人を、採用ページとかに出しちゃったりしてるっていうのはあるんですけれども、そういう会社じゃないですと。っていうところが、どちらかというと、なんかマイペースに生きてきてる人たちを採用しようとしてるっていう、そういう感じですね。
なるほどですね。なるほど、なるほど。いや、いいですね。なんか、それも、それで、また、魅力的な組織だな、と、
そう。
思い
なん
ます
か、
ね。
違うことで言うと、挑戦者を支えるってミッションなんで、自分がすごい挑戦を繰り返してる人じゃないと、お客さんの気持ちがわからないっていうのがあって、スタートアップのファウンダーとかの気持ちが。そういう意味では、他の人とか家族とかに止められてても、なんか変な道を歩んできた人とか、そうい
ああ、いいですね。
う挑戦をしてきた人たちっていうのは結構合う文化。必ずしも当然、これだけ大きくなってくる。全員が全員そういうタイプじゃないんですよ。そうするとなんかすごい動物園みたいになっちゃうんですけれども、イメージとしてはそういう人はアップサイダーにかなり合うかなっていうふうには思ってます。
なるほど。いいですね。ハングリー精神的なこうところとかも
そう
見
で
て
す
くる
ね。
感
そうで
じ
す
ですか
ね。
ね。
はい。
確かに。いやー、すごい魅力的だなと思いました。
ちょっと、久保
就
さん
職
もぜ
し
ひ
たい
来て
な。
ください。いや、逆に僕転職したいですけどね。チャンスがあれば。
まあ、確かに、そうですよね。なんかこう、スタートアップやったら、他の会社で一回というか、他のスタートアップで、どうなったって働きたくなりますよね、聞いてたら。
いや、見てみたい。いや、なんかもう久保さんのカバン持ちとかちょっとしてみたいです。横でちょっと同じ景色をちょっと後ろついて、どういう時間の使い方してるのかとか、そういうのは見てみたいです。
コストが高そうなので、はい。
ハハハハ。
機会があればというところで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう今日も結局ギリギリになってしまったんですけども、はい、ということで本日もですね、前回に続いて、アップサイダーの宮城さんに、お越しいただいて、事業と資金調達の話などしていただきました。宮城さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。素晴らしい機会いただきありがとうございます。